皆さんこんにちは。フラット政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは、
今日はですね、高市内閣になって最初の経済財政諮問会議がこの前あったんですけど、
はい、難しい名前のやつだ。
そう、今回も時代が動く話がもう出ちゃったんで、それをちょっとゆるっとでも本質をしっかり押さえながら話していきたいなと思ってます。
なるほど、時代が動くってなんか結構なインパクトがある
ですね。なんか、まあ、今までのざっくり言うとデフレの節約ルールもうやめないみたいな話とか、これからは今までのモデルじゃなくて新しい成長を優先する新しい経済モデルでいきましょうみたいな、そういった大転換の話が若田部さんっていう人と長浜さんっていう人たちからこうバシッとこう提言されたっていうのがビッグニュースなんで、ちょっとそれを深く話していきたいなと思っています。
なるほど、早速始まったって感じですか。
ですね、もう動いていきますね、ここからって感じです。ちょっと、じゃあ何が変わったのかみたいな話ですね。今回、経済財政諮問会議っていう、以前、2話目かなんかでお話しさせていただいたと思うんですけど、
閣僚の話の時に、
経済運営の前提を考える会議になっていて、
めちゃくちゃ、重役が集まって、
そう。
お偉いさんたちで集まって方針決めるみたいな、
そうそうそうそう、
大事なやつ。
総理大臣とか、はい、日銀総裁とか、
上田さん、
経済成長担当大臣とか、
はいはい、
財務大臣とか、もういろんな人たちが、11人の方が集まってる会議になっていて、もうそこで決められたことが各省庁の予算になっていくっていう。
ああ、予算に。はいはい、はい。
予算を決める一番 大前提の部分を話し合える会議になっていて。
なるほど。
この会議でキーワード3つ出たんですね。
う
ん、プライマリーバランスの黒字化からの卒業。
卒業。
卒業っていうところっていうのと、あとは高圧経済への移行みたいな話。
出ました。高圧。これずっと高市さんが言ってるやつ、
ね。そうですね。そう。その2つが主にこう出たので、ちょっとその話を、経済財政の高市さんのブレーンが2人いて、今回の、経済財政諮問会議の民間議員に選ばれている二人、若田部さんっていう、元日銀の副総裁だった、今、早稲田大学の教授している、この人が、高市さんの経済の一番重要なブレーンじゃないかって言われている。
そうなんですね。
肝、政策の肝がこの若田部さん。
へえ、この人、元日銀副総裁？
そう、
副総裁。頃にやってたんですか？
黒田さんの時。
あ、じゃあまさに安倍さん。
アベノミクスやってた時の。
なるほど。
そう。方。で、もう一人が長浜さんっていう。
いや、知ってますよ。
知ってますか？
よく株系の番組に。
めっちゃ出てますよね。
出るんで、はい。
そう。
マクロ経済。
そう、マクロ経済の。この人も積極財政派。って言われてて。
なんかめちゃくちゃ積極っていうよりは、割とまあ、現実路線のイメージは。
そうそうそう。
ありますよね。
積極財政派っていう、この若田部さんも長浜さんも、
はい、
何が何でも積極財政とかじゃなくて、今の、現実的に見たときに、積極で行くべき局面だっていうふ
う
に言ってる人なんで、なんか積極財政っていうと、
はい、
もう何でもかんでも、
そうですね。
予算使いまくれ、みたいな。
某なんたら党みたいな。
そうそうそう。そういう人たちではない、現実的な人たちなんで、その、二人が今回経済財政諮問会議の第1回目の時に発言した内容をちょっと深掘っていきたいなと思って。
気になる。
います。
なるほど。
まず一つ目の論点としては、
はい、
プライマリーバランス黒字化はもう時代に合わないっていう。
時代に、はいはいはい、はい。
長浜さんがもう主張している、今回主張した核となるところで、
はい、
プライマリーバランスって、何かっていうと、
はい、
まあ、企業で言うと、支出、支出と収入をバランスさせましょうみたいな話。
はいはいはい、
家計簿で言うと、 お小遣いもらった分だけ使いましょうみたいな、
はいはい、お小遣い月3万円だったら3万円までしか使えないよ
と、うんうん、使えないよみたいなところを、はい、3万円だったら2万9000円までしか使えませんよ、ね、みたいなのが黒字化、
お小遣いの中で絶対やりくりすると、
そうこれ今まで日本の主要な一番重要な、はい、財政の目標だったんですね、うんうんうん、でこれを変えましょうっていうのが今回長浜さんの主張で、
なるほど、
デフレの頃まではこの目標でよかったんです、
はい、ああなるほど、
はい、黒字化借金がどんどんこう、うん、広がっていく、借金の比率が上がっていくっていうのはちょっと世の中的にもまずいし、うん、日本の国債の信用的にもまずくなっている、
うんうん、まあそうですよね、借金増えたら、
借金増えていったらで、あとデフレの時って、はい、経済全体のパイ GDP がどんどん下がっていく
から、うん、成長してないから
成長しないからどんどんこう下がっていくっていう状態の中で、はい、借金増やしていくと、うん、経済全体のパイに比べて借金がどんどん増えていく、
うん、
これまずいよね、日本の国債信用なくすよねっていうので、うん、デフレの頃は、はい、まあ、プライマリーバランス黒字化っていうのは、まあ、重要だった、必要だったと、
うんうんうん、
だけど今はインフレになってますと、
はい、
なっている
確かに、
これ何もしなくても、うん、インフレの時って借金の金額が一緒だったとし、うんうんうん、場合は経済が GDP 増えていくの、インフレ、うん、名目成長率上がっていくので、うん、GDP はどんどん増えていってますと今、
はい、
だったら借金が一定だったら借金比率下がっていくんですよね、
うんうん、そうですよね、
そうなので逆にこう節約、そのプライマリーバランスし続けると、うん、インフレの時代は逆にこう危険というか、
うん、
必要なところでお金がもう出せなくなるっていう、
はいはいはい、
プライマリーバランスずっと重要でやってたら、うん、もうパイが限られてる中 で、うん、でインフレだから費用っていうのも高くなっていくじゃないですか、
はいはいはい、
道路作るのに人件費上がってったりとか、
はい、
なったけど結果でも収入と同じ額しか出せませんってなったら、うんうん、結果必要な投資とか支出みたいなところができなくなるみたいな、
うん、
あるので、
はいはい、
一定そのちゃんと信用が、国債の信用が担保されている状態まではちゃんと支出しましょうっていうのがいう形に変えましょうっていうのが、このプライマリーバランスを見なくていいという
、
そっから脱却しましょうっていうのが長浜さんの主張。
一時的に借金多くなっても成長して返せるから大丈夫みたいな。
ですですです。
はいはい。
じゃあ、プライマリーバランスを見なくていいってなった時に、うん、じゃあ何で見ていくのかみたいなところは、
うんうん、
ちゃんとこれは新しい指標を作りましょうっていうのが長浜さんの主張で、
なるほど、
でそれも国際基準でちゃんと設定しましょうと。
ああはいはいはい。
他の国がとかどういう指標で他の国は見てるのかとか、国債の格付け機関っていうのがあって、
はい、
その国債の格付け機関って国債のランクを見る、
うんうん、ありますね、
日本国債が、
うん、トリプル A とか、
そうそう、ダブル A だとか、
はい、
そういう格付けによって国債の格付けが下がっちゃうと国債の金利が上がっちゃうみたいなことが起こるので、
うんうんうん、たまにショックが起きるんですよね、
う
ん、あれで、
そうそうそう、うん、なんでちゃんとそういう国債基準を元に指標を決めていきましょうっていう。
あ、なるほど。だからムーディーズとか、
そうそうそう、
S&P とかかな。
そうそうそう。
ああいう会社が決めてる、この国の国債は信頼できますよを参考にしていこうと。
うん、そう、そうです。
お、
はい、で、長浜さんが提言したときに、うん、3つの主要な格付け機関の指標、
うんうん
うん、どういうところを見てるのかっていうのを調べたんです。
はい、
調べたんですけど、
審査基準というか。
審査基準。
うん、
プライマリーバランスで見ているところはなかった。
出ました。
今まで、デフレの国日本しかないんで。
まあそっか。そう。なるほど、なるほど。
インフレなんでみんな。
条件が違ったんです
か？条件が違うから。
あ、
で、じゃあどこで見ているのかっていうと、はい、政府債務残高の対 GDP
ちょっとむずいぞ。
見ています
と。はいはいはい。
何かっていうと、はい、あの債務って日本の借金の残高がありますと。
うんうんうん、
それを分子にしたときに、うん、分母を GDP。
ああ、なるほど。だから、借金が全資産に対してどんぐらいあるかみたいなイメージ。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、見ている格付け機関が2つ、3分の2がそうでしたと。で、3分の1は、純債務残高対 GDP で見てると。
はい、ほうほうほう。
純債務って何なのかというと、はい、あの、債務って借金だけ見てて、うん、純債務は借金から資産を引いた自分が持ってる
お金。現金を。
現金とか金融資産とか、はい、国の金融資産とかいっぱい持ってるので、はいはいはい、それを引いた純債務で見ている。
うんうん、
で、この2択がメインで見てる指標でしたと。
うん、100万借金あるけど、1億の、なんていうんだ。資産がありますだったら
そうそうそう
ちっちゃいよねみたいな。
そうそう。
増えてたとしても不良だと。
はい。まあ、でそこはじゃあどこで見るのかみたいなところは今後あのどっちが純債務で見るのが正しいのか、政務債務残高で見るのが正しいのかみたいなところはまあ論点いろいろこう考え方あるから、まあ、それはいろんな、はい、あの海外のあの主要な経済学者を呼ぶとか、
うんうん、
あとは格付け担当者の方に来てもらってヒアリングするとか、うん、そういったところで指標を設定していきましょうっていうのを永山さんは今回提案していて、
はい、
これはあの、まあ、どっちでやるかは、うん、まあ、特に、まあ、そんなに重要じゃなくて、
うんうん、ぶっちゃけなんか違いよくわかんない。
そう、まあ、それは重要だけど、うん、そんなにめちゃめちゃ論点じゃなくて今回どっちでやるかみたいな、
はいはい、
政府債務残高でやるのか純債務でやるのか、うん、みたいなところに、
はい、
もう論点を前に進めた、もうプライマリーバランス黒字化みたいなところを、
はい、
が今までのやつがいるのかいらないのかとかじゃなくて、
あ、
次の新しい指標に行ったと。
はいはいはいはい。
なんかイメージで言うと、はい、あのちょっとデート誘うときに、
うん、
デート行こうよって誘うんじゃなくて、
はい、
あれ遊園地行く、それとも映画館どっちがいいみたいな。
そういう、もう行くことになってるって。
もう行く前提で、デート行く前提の論点に切り替えたっていうのは結構重要だなと。
やり手ですね。
思っていて、
はいはいはい。
そういう意味ではもうプライマリーバランスの黒字化みたいなところはもう論点じゃないというか、はい、もうそれはない。
もう終わっちゃったんですね。
終わった。
すごい。
っていうところが今回面白いというか、重要な論点で。うん、これ同じく若田部さんも、
うんうん、
あの、プライマリーバランス黒字化は、デフレ時代の歴史的産物だと、はい。もはや歴史的に使命を終えたっていう形で指摘してて。
数年前だけど。
もう、そうそう。
もう歴史か。
歴史な、ですよ、というのを若田部さんも言っているので、長浜さん、若田部さん、両方とも、もうプライマリーバランスはもう過去のものですよ、ということを言ってたっていうのが、まず一つ、重要な今回の点かなと思って。
うんうんうん、あ、これみんなそうだよねって進むんですか？
もうなんかそれが前提で進んでます、会議は。
じゃあそれで元に予算を振り分けていきましょう。
そうそうそう。
おー、すごい。
なってます。で、二つ目ですね。
はい。
だから、高圧経済っていうところの考え方をこう明示したっていうのが、結構重要な、今回の初回の経済財政諮問会議のトピックで、
はいはい、
これ若田部さんからこう出た。高圧経済に行きましょうっていうやつで、
はい、
高圧経済ってなんとなくこう経済ニュースとかで最近聞くようになってきたかなみたいなやつだと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんか簡単に言うとですけど、景気をちょっと厚めにして、
うん、
あの企業の投資と賃金を押し上げるみたいな、それを目指していきましょうっていうところで、
うんうんうん、
ちょっと熱いぐらいまで経済を熱する、温めていていけば、企業が結果それによって投資をして、
うん、
労働者の賃金を押し上げて、
うんうん、
経済の体力全体を押し上げていきましょうみたいな、
うんうん、
あのイメージ、
ね、なちょっと人足んないなとか、
そう、
もうちょいこれ工場でかくした方がいいかなみたいな状況を作ろうと、うん、
そう、
はいはい、
やっぱり企業が投資するっていう状況って、
うん、
あの需要がもうあるっていうことが分かって、もう目の前にあるから、
うん、早く
供給力上げなきゃ、
うん、
じゃあ人いっぱい集めなきゃとか、
うんうんうん、
そうすると結果あの賃金も上がるし、
うん、
人を採用したいとか たりとかするし、うん、より生産力の高い機械を購入するとか、
はいはいはい、
で供給力も上が
る、設備投資に振り分けるとか、
あんまなんかよく今まで日本の政府やってたのは、うん、ちょっとインフレになったり、うんうんうん、インフレって要するに需要と供給があれば需要部分が供給を上回っている、
うん、
需要が強い状態にちょっとでもなったらインフレ怖いからちょっと需要を抑えるみたいなことをこうしがち、あの財政を弱めがちだったりとかしていたところを、もう需要をちょっと供給よりも高い状態もキープするぐらいまでやりましょう。
ちょっとってのが難しいですけどね。
そこが難しい。
うん、
ちょっと暖かくして、うんうんうん、やりすぎるとインフレが急加速しちゃうんで、
はいはいはい、
そこの、あの、ボリュームを調整しつつ、うん、そうしていくことで、よりこう供給力アップの企業が、民間が供給力アップの投資をどんどんするような環境を作っていく。
うんうん、
結果、賃金も上がっていく、
はいはい、
みたいなことをやりたいと。
なるほど。
思っていて、うん、でそれを実現するためにじゃあ政府何やるかっていうと、うんうん、供給力強化になるような政府支出をどんどんやっていく、
インフラ、
そう
なんか出費というか
インフラ出費したりとか、あのエネルギーを、
うんうん、
エネルギーに例えばあのエネルギーって、
はい、
原発とか、
はいはいはい、
原発強化すると原発だとエネルギー費用安くなるから、
うん
う
ん、
そうやって企業の供給力、あのよりもっとエネルギーを使って工場を働かせるみたいな、
電気代使ってでも
そう
工場稼働させようって思わせる、
思わせるっていうような、
はいはい、
そういう供給力強化につながるような政策支出をどんどんやっていこうみたいなことをやったりとか、
うんうん、
あと企業側が供給力をこう高められるような政策を取っていく、うん、例えば転職しやすい税制にするとか、
あ、はいはいはい、これなんか長谷さんも言ってたな、うん、
とか、うん、あとは投資すると税制優遇できるみたいな、
これあれですね、トランプがなんかアメリカで、
そうそうそう、アメリカ今やってるの、
原価償却、
そう、
も
う
一気にできるみたいな、
一気にできる、
今年買ったら普通あのパソコンとかでもいくら超えると2年に分割とかあるのが、うん、今年全部費用計上できるみたいな、
そうそうそうそう、おそらく多分こういうのを来年ぐらい日本でも出てくるんじゃないかなと。
すごい。なるほど。
思ってますし、あとは、あの、最近言ってる労働時間の規制緩和。
ああ、はい。働き控えみたいな、
ね。そうそうそう。とか、みたいなことで供給力向上しやすいような制度とか、政策を取っていく、うんうんうん。っていうことが、あの、高圧経済で求められている政策になっていて。
はい。
これは、なんか、あの、勝手に高石さんが言ってるとか、うん、そういう政策じゃなくて、
うんうん、
あの、アメリカのイエレンさんっていう人が提唱している考え方で。
はいはい。財務省、財務、なんだっけ、
財務長官。財務長官。あの、
財務長官か。
アメリカの財務省の長官やっていたりとか、うん、FRB っていう、あの、
はいはい、
アメリカでいう日銀みたいな。
パウエルさん。
そうそうそう。
はいはい、
さすが詳しいですね。FRB の元議長をやっていたりとかっていう。うんうん、もともと経済学者で、この高圧経済っていう考え方を、
うんうん、
あの、現代版にアップデートしたみたいな、
なそういう、
あの、論理的支柱になっている考え方で、
うんうんうん、
結構これがアメリカでは今主流になっている考え方なので、まあそういったところを、あのアメリカとかその世界的に今こう最先端の経済学を取り入れたっていうのが、今回の高圧経済。う
ん、なるほど。インフレになって前提変わったから、これがハマる社会になったと。
そうです、そうです。
はい、
そういう意味では、高圧経済を、あの、アメリカでは先にてやっていた、うん、あの、いているところを、日本でも取り入れてやっていくことによって、どうなるかみたいなところはめちゃめちゃ興味深いし、う
ん、はいはいはい。
ちょっと楽しみだなと思って。
労働時間規制緩和とか、大丈夫ですかね、馬車馬のように働かされるのか的な、ね、
まあでも、あの、最近の、はい、あの、アンケート、
うん、
世論調査とか各社やってて、
はい、
その労働時間緩和賛成か反対かみたいなところに、6割が賛成とかっていう。
そんなに多いんだ。
そう
みんな働きたい。
ね。どんだけ分かっててや、あの、はい、しろかちょっと分かんないんですけど、はい、まあ一定こう、支持率高い政権だから、うん、まあ一定やりやすい
なるほど。
いいんじゃないかな、みたいなところは。
いや、どうなるんだろう。まあ、人手不足みたいのは結構言われてる。そうそうそう。企業も、結局人がいないから、受注できないとかも、結構あるって聞いたりするんで。
そうですね。あ、そこがどこまでできるのかみたいなところが、ちょっと注目かなと、
うん。重要そうではある。しかも、あの、外国人規制とかもちょっとありそうじゃないですか。ってなると、本当に今いる日本人がもっと働かないと、
そうですね。
好みないみたいな。
そう。そこら辺。まあ、あと、あの、高年齢層の高齢者がまだまだ働きたいけど働けない人が多いみたいな。
はいはいはい。
日本の労働不足解消のためのキーになってくるんじゃないかって言われてて、
はい。
じゃあそこどうやったら、60超えて定年退職した人をもう一回こう働かせれる企業が雇用するかどうかみたいなところは、結構重要になってくるんじゃないかなみたいなとか。
確かになんか70ぐらいでも元気な人いけるし、なんなら働いてた方が若さ保てるというか、頭は老けなさそう。
だからね、
うん、
健康にもいいし、
まあ、働き方のなんか工夫さえ、週3とか、なんか工夫さえあれば、確かに伸びしろありそうですね。
そうですね。ちょっとうちの親も働いてほしいんですよね。
あら、もう定年して？
定年でもう70なんですけど、
お
ちょっと暇してるんで。
遊んでないね、
働く意欲があるんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあまさにだ。
まさに。
たまるといいですね。
ですね。で、もう一つ、あの、論点として長浜さんが出したのが、実質賃金をどう上げるかっていうのを、もうそこをもう一番重要な、
はい、
あの、一つ重要な指標として、
はいはいはい、
それに、あの、どう各政策が当たるかを可視化しようしたらいいんじゃないかっていうのを提言して、
なるほど。
だ
からですね、インフレよりも給料が上がってるが勝とうっていうか。
そうそうそう、そう、うん。あの、GDP がどんだけ上がったとしても、国民の実感ってなかなか、湧かないというか。
はい。まあ、インフレの方が、米が上がってたら。
米が上がって目先、スーパー行ったら毎回。
増えても。
そうそう。
手取りが、まあ、手取りじゃないか。使う金の方が増えてたらたまんないみたいな。
たまんないみたいなのもあるし、逆にこう、インフレになっていると、そこに、あの値段が上がっているところにフォーカスされて、結果こう、国民からすると不安になっちゃうみたいな。
確かに、そっか。
そこに対してちゃんと実質賃金上げていくよと、上がってるぞというのを実感させるっていうのが、あの、有権者との国民とのコミュニケーション、政策進めるコミュニケーションするでも重要じゃないですかというのを提案していて。
長尾さんなんかもう、政治家みたいな目線で。
え？もうね。
経済学者
なのに。経済学者なのに。エコノミストなのに。
どうやったら支持率維持しなかった
？そうそうそうそう。そこまで考えてるっていう。で、あの、実質賃金を、あの、分解、要素分解したら4つに分解できるって長浜さん言ってて。
はいはいはい。
なんか難しいんですけど、実質労働生産性。まあ、生産性どれだけ高いかっていうのが1つ目。
時間に対する
生み出したもの、例えばこれはあのいろんな投資こう新しい機械入れて生産性高めるとか、あの一人がこうノウハウを貯めて生産性高くなる、
はいはい、
同じ5時間やったとしても、去年よりも20個作れるようになったみたいな、そういう生産性を高めるための生産性っていうのが一つ、で二つはかける労働分配率っていう、どんだけ、あの、会社が収益得た分を労働者に分配するか。
ああ、はいはいはいはい。だから、溜め込むなと。
溜め込むなと。
会社に、はいはい。
これは、賃上げ補助金とか出す。
ああ、
出したと、はい。例えば今、高橋さんやりたいって言ってるのが、中小企業に対して、あの赤字企業が6割の日本の企業、赤字だから、賃上げ税制使えない。企業にも、はい、あの、賃金上げるんだったら補助金出すよっていうところで、呼び水的に、あの、賃金を上げやすく、中小企業でも賃金上げやすく、
赤字でも、
そう、赤字でも、
上げれる
みたいな。
なかなかすげえ怖いですけど、まあ、
なんか、
補助金もらえるなら、
そう、地域によってそれがめちゃめちゃ成功してる地域もあるみたいで、それをちょっとパクって、他の地域でもできるようにしようみたいなことを、やろうとしていたりとか、あとは公益条件って言って、まあ、そこであの企業が、あの、 なんだろう、商売をする条件を整えるっていう、例えば電気代、うん、
はいはい、
電気代が ある地域にだと高いと、うん、なかなかこう実質賃金には寄与しないというか、うん、電気代高いとコスト高いから、
はい、
賃金のアップにつながらないけど、
収益が
厳しいから、うん、だからそこの公益条件を整えるための施策としては、電気代とかエネルギーに補助金出すとか、
うん、結構地域差あるんですね。
原発稼働しているエリアと原発稼働してないエリアだと、はい、もう全然
もう、うわ、そうなんだ、
全然値段が電気代が違ったり、
まあ、今高いっすもんね。
沖縄とかだと電気代高いらしくて、
あ、そうなんだ、
原発もないし、はいはい、なかなかエネルギーの
発電所
も少ないから、うん、そういったところだと電気代高いからなかなか工場とか沖縄には誘致できなかったりとかっていう、うんうん、で地域差あるんで、はい、そういったところの電気代補助出すとか、あと労働時間ですね。
あ、
4つ目の仕様としては労働時間、
そもそも働く時間を伸ばすと、
伸ばしたら賃金も増えるので、うんうんうん、っていうここの4つを上げるための施策やってますよ、各社がこれは どこに効くから結果として実質賃金に寄与しますよみたいなところをこう明示化して、
うーん、
国民にもコミュニケーションして分かりやすくしていくっていうのを大事ですよという提言を今回していました。なのでちょっとまとめると、
うん、
今回もうデフレ の節約ルールみたいなところ、はい、プライマリーバランスを捨てて、
うん、
もう成長を軸にした新しい日本のモデルを切り替えていきましょうと、
うんうんうん、
でそのためにプライマリーバランス黒字化も時代遅れだから、
はい、
新しい仕様をちゃんと国際基準の仕様を取り入れてやりましょうという話と、
うんうん、
あとは高圧経済、ちょっともう経済を温めて、
はい、
需要供給よりも高めた状態を維持し続けるというところで賃金にも寄与する形にしましょうって話と、うんうん、あとはもうその実質賃金上がるための政策ごとに国民の納得感みたいなところで、
はいはいはい、
良くなるなと、賃金上がるなって思わせて、うん、インフレになんとか耐え抜いてもらうというか、
確かに上がるなって思えれば
うん、
お金も使うし、
使うし、
でそれで好循環を生み出すという
ところをちょっと若田部さんと長浜さんは今回経済財政諮問会議の1回目で伝えて、
うんうんうん、なるほど、
したので、これを、うん、この考え方が基軸になって、
はい、
どんどん高橋政権の財政経済政策っていうのは変わっていく、
うん、
期待できるかなと。
ここからの流れってどうなんですか？ 1 回目終わって
1回目終わって、ここから経済財政諮問会議の中で、うん、ずっと月に2回とか、
はいはいはい、
会議を積み重ねていって、
定期的に開催するんだ。
そうそうそう、それで、来年の夏ぐらい、6月ぐらいまでに、
はい、
骨太の方針っていうのが、
うん、再来年の予算、
そう、再来年の予算編成に
大元
根幹を、うん、来年に向けて議論していくっていう形なんですけ ど、
はいはい、
とはいえ今目先だと補正予算、
うんうんうん、
補正予算年内で作るみたいなのも、うん、経済財政諮問会議でいくらとかっていうのは決めないけど、うん、まあ、今回の第1回目の方針でプライマリーバランスっていうのは、うん、もう見ないでいく大丈夫っていうのを方針として示しているので、はいはい、それ踏まえて、うん、今足元では補正の金額とか補正の経済政策が考えられて、
あ、じゃあ来年の予算に反映される部分でもある、
もうある、来年もあるし今年年内も、
おお、年内もか、
補正にも関わってくる、
すごい早いですね、
し来年度の予算にも、
うんうんうん、
来年度の予算は大枠はもう石破政権の時に決まってるんですけど、
はい、
経済財政諮問会議今何回かやっていくに従って、うん、その考え方もプラスされて、
うんうんうん、
反映されていくっていう形になるので、うん、もう石破政権の時に決められた方針から動かないみたいなことはなさそう。
なるほど、じゃあお小遣い制で3万円以内でみたいなのは来年はちょっとクレカで、
そう、あ、そうそうそうそう、
ちょっと今月出費かさんじゃうけど や、いっちゃおうみたいな。
そうそう、そういう、そういうクレカ、クレカ制になる。お小遣い制からクレカ制になるという感じですね。
で、給料も増えるし、
そうそうそうそう、
ちょっと小遣いも増えそうだから、そう、いけんじゃないと。
新しいちょっと買い物しちゃってとか。そういう形になるかなと思ってる。まあ、気をつけなきゃいけないのは、ちょっと深すぎて、
うん、いや、そこがむずいっすよね。
インフレを助長させるとか、
うんうん、ちょっと温めるだもんね。
そうそうそう。
温めすぎちゃうと、逆に、インフレがすごいことになっちゃうとか、
まあ、でもあれとか、そこら辺は全部計算できるって言ってるので、渡辺さんとかも。
あ、そうなんだ。ちょっと、あの、投資家目線だと、うん、国債の金利、うん、大丈夫かなみたいなのがずっと、
そうですね、
うん、気になるところと
か、そうですね、国債ちゃうと、金利がどれだけ抑えられるかとか、うんうんうん、この辺も気にしなきゃいけないけど、
そうですよね。
っていう、そこが、ちゃんと、うん、あの信任というか、うん、あの、のほうずにやってんじゃないですよっていうメッセージを市場に出すっていうのもすごい重要。うんうん、
なるほど、まあ、こういう基準でやってるから大丈夫ですが、そうそうそう、
大丈夫ですよ、安心してくださいよっていうのをちゃんとこう伝えるっていうのが、国債の利率金利が上がり抑えれるというか、うん、国債基準だとちゃんとした基準で、国債基準でも真っ当な金額に抑えられてるんですよっていうのをちゃんと伝え続けるのが重要になってるんじゃないかなと
思いますね。わかりました、はい、ではちょっと楽しみですね。
楽しみだなと思うので、ちょっとここから補正予算とか、うん、来年度の予算とかみたいなところは、うん、あの、額もそうだし、中身とかっていうのも、うん、あの、注目していただければなと思っています、
うん。実感が湧いてくるというか。そう。
来年の手取り、賃金がアップするかどうかっていうのはちょっと関わってくるので、ちゃんと見ていって、うちの社長にも
賃上げを
お願いしようと思ってます。はい。では今日は以上でお話していただければと思います。はい、では、
ありがとうございます。